まあ、今日はちょっとこれでラストの、音楽も終わったところなんですけどラストの曲面になりますが、こんだけ喋ってもやっぱり地震直後から1時間2時間の話やんね。
そう
や
ね。
ねえ、やっぱりこれつくづく思うんですけど、いろんな先生方を交えてね、今年ね、その当日の話とか、その当日を踏まえてどうしていくかっていうのをいっぺんゆっくり話してみたいなと思うんですね。まあ、特に同世代の矢守先生なんかもそうやし、それから今山越のことで言ってくださってる吉村先生ね、あの辺りもそのやっぱり当日のことを知っておられる。で、当日入られた山村先生ね、あの辺の方もお話が聞けたらめっちゃ嬉しいかなと思いながら、ここ年末からいるんですけど、まあ15年を踏まえて皆さんにラストの、まあ、第3クールでお聞きしたいのは、次地震が、まあ、地震がというか災害があった時に、まあ、地震災害にしましょう、あんまりにも漠然とするね、地震災害があった瞬間に皆さんはどうされるかなと、15年前の自分と同じ行動を取るのか、もしくは全く違う行動を取るのか、まあ、平林さんがゴルフ行く行かへんの問題じゃなく大きな問題ですよ。
自らゴルフをやめるというのか、
いや当然ね、傑作な話は別としてね、15年前とそれぞれ全然立場が違って、前15年前いたら家庭と仕事だけやったじゃないですか。
ですね。
ところが今度は
防災会
とか管理組合とかを背負ってるわけじゃないですか。そこで、おしっこ行くわけなんですけど、どんなもんなんでしょうね。まあ僕からですけど、まあ、仕事に行かなあかんやろし、こっちにもおらなあかんやろし、ここをまあ非常に葛藤があるんですよね。どうしていけるんやろなと。で、このグリーンシティはほっといてもやっていけるんやろかとか、いや会社の方がほっとってもやっていけるんやろかとか、すっごい悩んでるというか。でもまあ炊き出しとかに関してはある程度用意だけをしておけばね、イカ焼きなりガスなり、そのご飯を炊くなりとか炊き出しをするなりっていうのは、そこそこコミュニティがねしっかりできて、一回ちょっと最初火をつければある程度やっていってくれるかなという思いも、でまあ平林さんとか津倉さんとかはこう一旦大阪とか神戸に行ってしまうとなかなか帰ってきにくいかもしれませんけれども、まあ、僕らやったらこう帰ってこれるので様子を見にというか、まあ、それちゃんと適切に運営ができてたりとかっていうのが見に帰れるかなと、まあ、逆に諦めても行かない人がこっちに残ってくれてと思いつつ、それは当然僕らがこっちにおる時に起こった災害であって、全部が外にいる時に起こったらどうなるんやろなとか、なんかいらん知識が入ったがために変なことを考えてしまうんですよね。
確かにそうですよね。
でもいろんな想定をね
考えとか
なあかんということはやっぱり、
そうですね、
学習できてるの違うかな、
だからまあちょっと前も言いましたけど、こうやって喋ることで繰り返しやっぱり学習ができて、その都度なんか机の上で災害が会える、この、まあ、災害頭上訓練の状態にはできてるかなと思うんですけど、平林さんもし次そのあんまり漠然としたご質問で悪いですけど、
シチュエーションとしてね、その会社に行ってる時にっていう形じゃなくて、まあ15年前の状態で早朝に仮に起こったと、
そうしよう
したとしたら、そうですね、その時はもう全くマンションがどうこうとかっていう話は何全く考えてなかったですけど、とりあえず、まあ、全ての建物が
無事かどうか、
安全かどうか、生活できるかどうか、まずそこら辺は は見るのかな、一番気にするかな、まあ、その前に家族が安全な状態にあるっていうのが大前提ですけど、でその次に会社かな、
あ、
まあ、会社かなって言ってもとりあえず連絡取るぐらいですけど、多分あの規模の震災があったら会社に行けるとは思えないので、会社の状態を確認して、で、行ける状態になるまでは、まあ、できる限りここで
待機ですかね、
お手伝い、
微力ながらお手伝いかなっていうところですね、
微力ですけどねいやそういうのほんまにみんな微力かもね、そのそれぞれがね、やっぱり絶対ここに根付いて、いや、あの品川さんにしても管理人さんの立場であっても、もし家族とか親戚とか何かあった時に全力を尽くしてここで折れるっていうことはないもんね、
まあそう
ね、まあお母ちゃんの方が強いけどね、まあ、その前にお母ちゃんは生き残って品川さんがやられてる場合ですからね
だからまあみんな条件は一緒やと
思う、一緒やね、
家族の安全確認が一番 で、
ね、
で家族に何かあった場合はそれは優先やろな、
そうですね、そうしたいマンションというか町にしたいですね、
そうしよう、
そうしたいですね、
ほんでグレンシアの場合その、まあ、マグネジュード8が来たらもうあれでしょうけど、今阪神が一番最大と言われてる中でね、おそらく形はあると思うんですよね、やっぱりその閉じ込められたりなんとかっていう想定もしたけども、まあ、まあ一番その今大規模修繕やってるけど、そういうことが起こっても耐えられるような建物にするっていうのが第一の目的というか、
それはまたできへんわ、
ただ
それはもう耐震は今のままやな、
だからそれできへんにしてもね、
補強はできてへんな、できへんし、できてへんし、
うちのマンションの形状で耐震化をっていうと非常に難しいみたいですね、僕もだいぶ調べたんですけど、まあ、これの耐震補強というか
多分外部に支柱を立てて、
斜めのな、
で筋交い入れて、うちの会社の前に税務署があるんですけど、そこの税務署が
取り立てきついとこですね、
耐震補強をしてるんです、
実感です、
実感ですね、
あなたと
かはうちが実感
です、儲かってるところだけですよ、で、最初外壁の塗り替えかなと思ったら、周りに太い支柱が何本も立って、でその間にこうペケポンの筋交いがガーッと入っていって、もう建物としては見れたもんじゃないです、
形状がなくなってしまう、だから日照券やな動くせえとそんな言うてられ、
それでもね、躯体部分は変わらないわけなんですよ
ですね、
だから実際のところどんだけ強度があるんやと言われると非常に難しい、
崩れ落ちんぐらいな補強なんでしょうね、きっとね、
でしょうね、
いや
多分生き残れる耐震補強という、
そうそうそう、命をなんとか守る程度、
生き残れるスペースを作るとか、
そういうことですね、
そういう感じでしょうね、やっぱり、
だから実際このグリーンシティも揺れる方角がによっては強いんですよね、ところが揺れる方角が弱い側に揺れると、まあ東海までは僕はこのSRC の状態でないとは僕は思ってるんですけど、新耐震の状態でね、これが多分倒れたら、
まあ、
相当ダメですよ、
そうそうそうそうでしょうね、
この段ダメだ、前回の15年前は南北に入れてたから、たまたまその一番な縦長のその E で B かな、ノーストのその構造界の食器とかが倒れましたけど、我々エレクトとかシートとか入れたのがその2台とマシやった
よね、F なんか被害何もなしやな、FC はなしやな、
建物の被害はなかった、
方向もそうかもしれへんけど、直下型か長周期の地震か、その要は東海東南海南海地震のその沖合の方で起こった地震の揺れでこちらの方に来るかによってだいぶ違うと思う、
違いますね、
長周期も弱いような気がするな、
長周期は多分ね弱いと思うんですよ、
上層階こういうのも弱い、
まあエレベーターのシャフトの上に水のタンクのけましたから、ちょっとエレベーターシャフトの周りはね、ちょっとはマシにはなってると思いますけど、それでもただ長周期がどの方角で揺れるかっていうのはちょっと怖いのは怖いですね、
ノートの時もだいぶ揺れたもんね、
そうですね、うん、だからまあ本当にもう未曽有という言葉が適切に合うんちゃうかなと思うんですけども、揺れないとわからない、うん、で今後その免震化をもしグリーンシティがね数十年先に建て替えてできるまでは中途半端な耐震化で生き残れるっていうのはないんちゃうかなとは僕自身もいろいろ模索してもないんですね。
だから今はまだ免震が良いのか、うん、耐震が良いのか
まだ出来上がってないですよね、うん、だからその辺もきっちり出来上がってその頃にうちが建て替えを迎えるんちゃうかなと思いますので、まあ、それまでちょっと自信もあってほしいなというところじゃん。
そうですね、あと30年先、うん、
30年先に建て替えるには、うん、あのどうすんのやという、
まあ、その時の理事長として
どうですかね。
そんなこんなことでこんなことで
おいくつ
なんですか。言うと具合悪いあと30年
そうですね、あと30年近くは持たないといかんのちゃうかなと思いますけど、まあ、
やっぱり理事長は作ったから。
いやいや
私らも80超えてもら
って生き残ってきたら作らないから
せやね。いや当時はなあいつ言わない長老
まあその頃にはね多分ね強固なあの老人会ができてると思うんですよ強固な老人会がね。うんだからまああの15年前を今日は振り返って話をさせていただきましたけど、その15年前はやっぱり忘れない話をして繰り返しやっぱり伝えていくというか自分の中で反すという言い方は適切かどうかわかりませんけど繰り返しやっぱり思い出して当時の自分に振り返ってあの時ああやっといたらよかったなということを一つ一つこう潰して、うんうん、やっておくことが大事かなと思いますね、
うんうん、残しておかんといざ起こった時にそうです、ね、動かれへんしまあ、うん同じことを繰り返してもしょうがないしね。
そうですね、まあ、今あのメディアの中では1日前に戻れたらあなたはどうするかということで考えることをされてるそうです、う
ん
う
ん、だからって意味があるんだよ1日前って
1日前の自分で阪神淡路大震災を迎えたらどのような用意をしてた
か、それは分かってていてですか、
まあ、分かっていてというか、まあ、分かっていてですね、うんまあ、大きな地震が来ると、うんまあ、当然本当は分かっていたことですよ、うん分かっていたことやけれども阪神淡路大震災が来ると分かっていてあなたはどのような用意をしたかということをその仕事の部分もありその自分の私生活の部分もありということで考え直そうということをやられてるみたいです。まあでもあれだけ大きな教訓があるんでしっかりとやっていけたらね、
あの個人がその情報を持ってるだけだとやっぱりどうし、
周りに
伝わらないんで、それを個人がただ単に持ってるだけじゃなくて何らか の, そのメディアに残していかなかった。
そうですね、うん、はい、それはそう思います。
出ないと何も伝わらない、
う
ん、
そうですね、
私はこうでした、その人が死んでしまったら何も残らない、うんうん、そこら辺を
グリーンシティも
語り部として、うん、語り部で
本来の語り部っていうのはそれですよ、
うんうん、語り部だとその人に何かあったら分からなくなってしまう、うん、何かその雷 こういう録音でもいいんですけど、
あ、まあ、いや、あの昔からこれおじいさんとかね、うん、あのラジオを聞きながらとかテレビを見ながらとか、うん、この時はこうやったんで、この時はこうせよとか、うんうん、そういうようなことを聞かされていたっていうことは、うん、案外こう頭の中に残ってるもんじゃないですか、うんうんうん、それをまた子供に伝えていくことを言うのはできるわね、
うんうん、常日頃そういうふうにね、うん、こう伝達していっていればね、はい、ただいざ起こった時に あの時どういうふうにしはってんやろうと、うんうん、いう状態になった時にやっぱりなんか神にあるもん、うん、残ってるもんがいるんちゃうかなというような気がします、うん、
そうですね、はい、あのまあ今日は喋り尽くしたらこう全然喋り尽くせないぐらいね、15年前を振り返ってっていうので、まあ今回だけに関わらず次回もねちょっと1月バージョンとして、まあ15年前に振り返ってみて 自分が地震が来ると分かっていたら、
うん、
自分はどうしていただろうというところをちょっと次回やってみたいなと思っておりますので、
うんうんうん、
近々収録させていただきます。
交互期待、
はい、で、近々、続けて5回6回が連発でインターネットにアップされますので、うん、皆さんご容赦いただきたいと思いますので、
ご期待
あご期待かエンディングが、
うん、遠い世界に、
それ誰の、
これは5つの赤い風船、
そうですか、
はい、
じゃあ5つの赤い風船で
遠い世界にをお聞きいただきながら、
お別れをしたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。